理科の時間。
2月に入ると使われる立春とは名ばかりでという時候の挨拶。春なのにちっとも暖かくないじゃないか、そんな気持ちが込められているようです。しかし立春とはそもそも春の気配がし始めるという意味、冬の中に少しずつ春が見つかり始めるという意味なのです。暖かくなっていないと責めるのはちょっぴり立春がかわいそう。星空の方もあんなにきらびやかだった冬の星座たちが真夜中には西に傾き始め、春の星座が姿を現し始めます。獅子座、乙女座、牛飼い座、凍えるような寒さの中で星座たちは春が近づいていることを告げているのです。そうそう、2月にはバレンタインデーもありますね。春を探して大好きな人と星空を眺めてみませんか。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回はなんと150回目です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう2月です。
もう2月です。
はい、星座もね、今、ちょうど、夜になって、深夜になる前、9時とかね、10時ぐらいに冬の星座と言われている冬の大三角とか、明るい星たちが並んでいる冬のダイヤモンドっていうのが南の真正面に見える感じになってるんじゃないかと思います。で、深夜を過ぎるとね、春の星座がだんだん見え始めてくるという頃で、星空もねだんだん変わっていくっていうのがわかるんじゃないかと思います。
はい
はい。で、今日本編の方は、恒例の2月の天文現象の方をご紹介しようと思うんですけれども、
はい、
なんと今回150回ですので。
そうですね、
キリがいいので、去年の今頃、100回でプレゼント企画をやったんですよね。
あ、やりましたね。結構あの大反響、大奮発、大反響、はい、
応募もたくさんあってで結構大変だったんですよね。
いろんなことで、
いろいろこう物を揃えるのもそうだったんですけど、かおりさんとの物のやり取りとかね、発想とかでバタバタしまして、
はい、
で今回はプレゼント企画はございません。なかなか大変だったし、まあ、なんか毎年になっちゃうんだよ ね、50回ずつやってると。
そうですね、なんだかんだ言ってそうか、毎週配信してると1年間に
52週間あってだいたい毎週配信してるので、1年で50回ずつなんですよ、っていうのもあってちょっとね、そんなことを考えながら、そういえばいつから毎週配信してんだっけなとかって思っていたので、ちょっと今日は150回ってこともあって、そんな理科の時間の歴史を振り返ってみようと思います。
はい。
でね、
はい、
どっちから振り返るのがいいか分かんないんですけど、とりあえずこう時間をだんだん巻き戻すとですね、今回第150回、
はい、
で、100回記念っていうのは、去年の、1月かな、ぐらいに100回記念を確かやったんですよ。でプレゼント特集と称してですね、プレゼントを、皆さんにこう、募集をしたのが2月の頭か、だから今回からちょうど、1年前かなぐらいに、100回目、配信日を見ると2015年の2月の5日に第100回になってます。
おお、
そうそう。なので、2015年はもうなんていうの、毎週毎週配信をして1年経つと 100回分じゃない、50回分かカウントするようになりました。
はい。で
これいつからね毎週配信になったかっていうのをちょっと思い出してみると、2014年の5月1日
ああ、なるほど、
第62回からですね。
あ、そうか。それまでっていうのは隔週でしたっけ。
それまでね、隔週木曜っていうのがありまして、そうそう、やっぱ頭から言った方がいいかな。
はい、
第1回は2011年の11月、だからもう4年とちょっと。
あ、すごい、なんだかんだ言って結構経ちましたね。
そうですね、4年 と3ヶ月ぐらい前に、始めまして、一番最初はね、満月と新月の日に配信をしてたんですよ。
はい。
かおりさんがまだリスナーだった
から。そっかそっかそっか。そうですね。そうです。うん。
そう。で、ブログというか、ホームページの方とか、はい、番組説明のところにはまだね、満月と新月にお届けとか書いてあるのが残ってるんですけど。
名残ですね。
そう。で、その時にはね、
はい。
元宮さんという方と一緒に始めまして、
うん。
皆さんに、リスナーの方々に星を見てほしいなって思ってたんで、
うん、
その満月と新月の日に配信すると次に何日だなって意識するとこう夜空を見上げてくれるんじゃないかというのもあって、
うんうん、
満月新月の配信にして、でなおかつ月に2回ぐらいだったらできそうだっていうのがあったので、そんな感じにしたんですね。でそれを30回ぐらいやって、
うん、
30回だからだいたい15ヶ月分ぐらいか、やって2013年の2月だから今からだと3年前に、はい、やんごとなき理由でですねその新月満月体制を変えまして、
はい、
隔週木曜日っていうのに変わりました。
あ、ここから隔週木曜日になったわけですね。
そうです。でこの時にはね、
はい、
そんないプロジェクトっていうところではいくつか番組あるんですけど、
うん
ね、みんな同じサーバーから配信してんのね。
そんないプロジェクトのサーバーですね。
そうそうそう、
はい。
で他の番組と同じ配信日になると、
うん、
転送量がすごく増えてしまって、1日あたりの転送量が、うん、その契約を超えてしまうっていう現象が起き始めるようになってきたんですよ。
お
その頃、逆にそれまではそんなにメジャーじゃなかったんでよかったんですけど、だんだんこう皆さんが聞いていただけるようになって、
うん、
1日の転送量がその規定を超えてしまうっていうのがあって、
うん、
で各番組曜日を決めて配信しましょうっていうので、なんとなく木曜日配信になりました。
なるほど。
これが2013年2月28日、ね、第32回からのようです。
おお、だいたいそうですね。へえ、 1年半まではいかないか、
うん、
やった後に木曜配信になったわけですね。
はい、
はい。
で、かおりさんが登場するのは、
うん、
2013年の6月22日第40回。
お、
なんかあれですよね、かおりさんがメンバー募集に応募してから、
うん、
2、3ヶ月放っておかれてで参加しますかって連絡をしてみたいな感じで、なんか年末ぐらいから募集をかけてたのに結局登場したのは6月っていう半年がかり、
うん、
で、登場ってことになったんですよね。
そうですね、まあ、まずメールを出してから、そんないプロジェクトのリーダーである竹内さんから連絡が来るまでに、まあ、大きなタイムラグ1があり、
うん、
その後、まあ、無事メンバーに参加したはいいけど、お披露目がちょうどその年に、そんないプロジェクト初のイベントをやったんですよね。
やった
で、そこでお披露目をするっていうことになったので、結局、裏でこそこそ参加はしていたけど、表立っては全然出なかったんですよね。
うんうん、
なので、まあ、少なくともポッドキャストに出るっていうこともなく、でお披露目が終わった後にいろんな番組でちょっとご挨拶、顔見せというか声出しをして、
うん、
最終的に理科の時間登場となったっていうので、一番初めにメールを出したのがいつだったか全く覚えてないですけどね。
そうそうそう、
うん、結構そのなんだかんだ紆余曲折があったと思ってます。
ということで、かおりさんが登場したのは40回ということで、
うん、
かおりさんももう100回以上配信してるわけですね。
なんですと。
そうなんですよ。
少しは頭良くなったかしら。
この番組頭がそんなに良くなるとかってのはあんま関係ないんですよ。
あ、そうなんですか。
世の中の見方が変わったかどうかなんで。
ああ、そっか。じゃあ見方が変わってれば一応 OK。
なんか変化があったのかなと、効果があったんじゃないかなと。
なんかね、斜め上から車に構えて見るようになったかなぐらいな。
で、だんだん番組に人気が出てきてですね
はい、
メールがポツポツ来るようになりまして、う
ん、はい。
最初の頃はね、メール募集してもほとんど来ないのね、
うん。まあね、どんな番組どんなメール送っていいのかっていうのもね、よく分かりづらいですもんね、初めてです。
なんですけどメールがだんだん来るようになって、うん、
はい、
2週に1遍隔週でやってると、
うん、
メールを読むのと、うん、星空の話をするのとかが、
うん、
結構いっぱいいっぱいになってきたんですよ。なので、
あ、そうか、メールの説明というか、ご紹介が全然できなくなってきちゃったわけですね。
それと番組が長くなると、
うん、
さっきも言った今度一番組だけで、
うん、
こう1日の転送量を超える事態が起きましてですね。
うん、
なので時間を短くするようにっていうので、この頃ですね、
はい、
裏ではと言ったら変ですけど、
うん、
転送する音質を下げてます。
おお、
1時間以上番組やってたんですけど、
うん、
番組の転送量が減るために、うん、減らすために、
うん、
圧縮率を上げて、ぎゅうぎゅうに圧縮して、ちょっと、うん、音質が悪くなってるとかがあって、
うん、
なんかそれでも間に合わないんで、じゃあ、隔週で1時間じゃなくて、毎週で30分ずつ話そうと。
おお、なるほど。
で、
うん、
うちはその話をしちゃうと、
それがさっきの62回。はい、ちょうど1年、私が参加して1年弱ぐらいから、毎週にまずなったわけですね。
そうです。
で、番組の時間もちょっと短め。
短めを心がけ
て。1時間以内をっていうので、なったわけですね。はい。はい、
てかね、その頃は30分とかそのくらいを目指そうっていうことで、でも、毎週にするとね、
うん、
なかなか、ネタ作りというか大変なのです。
うん。
なので、1ヶ月には4週間あるから、
はい。
星空の話一回やって、
うん、
理科の話題やって、
うん、
お便り紹介の回やって、理科の話題やるってやると、
うん、
その、月に4回で、話題は2個考えればいいと。
うん、
いう流れで、
うん、
毎週配信になりました
。うん、おー、なるほど。
はい。で、2014年の、5月から毎週配信になり、
うん、
で、その年の夏、8月に、78回かな、
うん、
元宮さんが抜け、私と香織さんの2人体制になり、
うん、
で、2015年の4月に、和田さんが入ってまた3人体制になり、
うん、
で去年の年末で、和田さんが
寿大社でしたっけ、
寿でもないんですけどね抜けてまた2人体制で始めてるというような歴史なわけですよ。
結構、まあ、150っていう数もなんか改めて考えるとかなりの数だし、
うん、
その中にもいろんなことがありましたね。
いろんなことありました。
すごい。
そうなんですよ。なんかね、
うん、
編集してると、
うん、
このファイルがね、いろいろあって、
はい、
ハードディスクの容量がどんどんなくなっていくというのがありましてですね、
うん、
こう昔のやつを外付けハードディスク、
うん、
にこう移動して自分のこうワーク用の PC のところでは、うん、最近の50回分ぐらいしか置いてないんですけど、
うん、
なんかね、そんなので150回の重みっていうのがハードディスクにも重さがかかってるっていうのが私の中ではあったりします。
なるほど、
うん、
そっか、今、原稿自体は、Google ドキュメントっていうそのクラウドサービスを使ってやってるので、
うん、
私自身のパソコンにはその原稿は全然入ってないんですよね。
ああ、そうね、うん。見ればいいから、オンライン。
そうです。そうですね。なので、その自分のパソコンそのものではそんなに容量とかは感じないんですけど、ただそのドキュメントの中の、ファイルも増えて、フォルダを作ってとか、そんなことちょこちょこやってますもんね。
やってます。
はい。
そうなんですよ。
結構あちこちでなんか時の流れを感じますね。
そうですね、
うん、
である日職場の人から、
うん、
ポッドキャストやってるよねって声かけられたりとかですね、
へ
ー、そんなこともあったりして、
なんですと
見つかったりしてですね
見つかっちゃったって、う
ん、でその人がまた子供と聞いてるのを、あ、しばらく聞いてないやってやめたりしてですね、
ほら、
紆余曲折あるんですけれども、まあ、そんな感じで、
うん、
150回分やってきました。
はい、
まあ、とりあえずね、これからすげー頑張るぜっていうよりは同じペースで、
うん、
やっぱ、ね、続けていくのが大事かなと思うので、
うんうんうん、そうですね、
うん、そんなに無理せず、
はい、
継続していければいいかなと思っています。
はい、
あと一時期こうシリーズ化といって、
うん、
例えばあの体の仕組みシリーズとか、
うん、
科学、化ける方のね、
うん、
科学の基礎シリーズとか考えたんですけど、 そのシリーズ化すると最初にいろいろたくさん考えなきゃいけないっていうのがあって、頓挫していて、だいたいこう前の週ぐらいに何しようかなっていう、最悪の時にはですね、収録の、事前打ち合わせの時にみんなで何にしようねって言って話題を決まったりしているという舞台裏もございます
、はい、まあまあね、いろんな話題を一つの話題とかにこだわらずにお届けできるように吉田さんが頑張ってます、
なかなかねこう話したいことがある時にはいいんですけど、
うん、
何でもいいかなって思うとなんかダラダラしちゃうんですよね。
うん、
あ、ちなみに来週、はい、次回は旧暦の話をします。暦の話もう一度、
はい、
ね、2月に、旧正月があるので、
はい、
なんかそれに合わせてっていう感じで、うん、次回のお話はなんとなく決まっています。
はい、
はい、ということで150回に際してちょっと後ろというか過去を振り返ってみたんですけれども、
うん、
今日本編は恒例の2月の星空天文現象の方のご紹介をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では2月の天文現象を紹介したいと思います。
はい、
番組の一番最初に香織さんがお話ししていただいたちょっとプラネタリウムの、解説っぽいものについては和田さんが原稿を書いていただいて、
はい、
香織さんが、読んだんですけれども、
うん、
その中にもね書いてあった通り、だんだん冬の星座から春の星座っていうのに変わっていく季節かなと思います、
うん、
とはいえまだまだね、冬のピカピカした星たちが明るい季節なので、
はい、
ぜひ、日が暮れた後星空を眺めてみて、特にね関東というか太平洋側は晴れてる日が多いはずなので、双眼鏡とかね、もちろん肉眼でもいいので星を見てみてください。
はい、ちょうど比較的早い時間に冬の星座が出るので、
うん、
まあ、ちょうど、日が沈む前後、
うん、
まだ薄暗くなる前という時間でも逆言えば一等星が見やすいかなっていうような印象があります。
そうですね、それに、うん、まだもう、だんだんね日が長くなってきたんですけど、
うん、
といっても夏に比べれば早くこう暗くなるので、
うん、
星が見られる時間も早い時間から見られるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ではですね、2月の天文現象の方を、ご紹介していきたいと思います。
はい、
ね、前回まで和田さんがメインでやってくれてたんですけど、
はい、
私が紹介するので紹介する順番がまた私流に戻ります
、はい、
まずは、月から。
はい、
ね、さっき番組の歴史を紹介したじゃないですか、
うん、はい、
そこにもあるようにやっぱりねちょっと満月と新月の日を意識するっていうのが先に来るんだよね。
なんとなく。そうですね、一番初めがやっぱそこからスタートしたし、周期としてすごくいいですよね。
そうなんです、なんか2週間に1度ぐらいで、
うん、
そのくらいだったら覚えられるかなと思うので、まずは月の満ち欠けからご紹介します。
はい、
うん、はい、2月はですね、新月が2月の8日2月の8日ですね。
はい、
で満月が2月の23日、
はい、
2月8日は、新月なので旧暦の月が始まります。
あ、そうか、そうですね、はい、
はい、で2月8日は旧暦だとお正月、
もう旧正月ってやつですね。
はい、旧正月ですね。
でなんかお祝いしなきゃお年玉もらえるかな。
中華街とか行くともらえるかもしれませんよ。
え、本当に？やった、行こう。
で、地域によってはやっぱ旧正月の方を派手にお祝いする地域もまだまだあって、特に中国系の、カルチャーのところ、
うん、
多分中国、ベトナム、韓国、シンガポールぐらいは旧正月の方が大きいのかな。
おー、
うん、
でもやっぱお祝いは多いと嬉しいですよね。
まあまあ多すぎるとねなんだか分かんなくなっちゃうんで毎日お祭りになっちゃうんですけど
それがでもいいと思います。
で、日本って、
はい、
旧暦っていうのは国で、正式な暦ではないというふうに定めたので、
うん、
旧正月は、特に旧正月だよっていうのを、
うん、
国が公式にカレンダーに書くわけではないんですけれども、
うん、
一方で国立天文台が、
はい、
新月とか満月の日を何月何時の何時何分が新月ですよと、満月ですよっていうのを計算で出すので、う
ん、はい、
とりあえず、旧暦での月、
うん、
1日がいつになるかっていうのは、確実に出るようになっています。
なるほど、新月が分かればそれが分かると。
そうで、
はい、
来週話すんですけど、
はい、
新月が分かれば何カレンダーなんて簡単じゃないかって思うかもしれませんが、
うん、
その新月から新月までの間が何月になるかを決めるっていうのがなかなかめんどくさいっていう話を来週しようと思っております。
ふん、月も勝手に決まりそうな感じですけど、実はそうじゃないんですね。
そうじゃないんです。なんでかっていうと、来週お楽しみに。
なるほど、はい、来週ですね。はい、わかりました、
はい、そしたら次は惑星の話をします。
はい、
この収録をしている1月の後半ですけれども、
はい、
日が暮れて、空が暗くなった後、東の空に見慣れない星が、明るい星が見えていますが、これ木星です。
お、
2月はですね、木星が見ごろで、日が暮れると少しして、東の空に顔を出して夜中中見られます。
はい、
なので日が暮れて暗くなった後東の空から出て、朝日が昇る頃に西に沈むという風な、感じになります。
はい、
でその後深夜夜中0時近くかな、に火星が昇ってきます。で、朝方には、真南に近いところに見えるのが火星です。
はい、
その後土星が出てきます、
はい、
土星はですね、深夜を回ってから見え始めて、朝方日が、出る前はまだ、南には達せずに、東の空にまだまだあるという感じですね。ということで、順番としては木星、火星、土星という順番で、うん、出てきて、
うん、
で、金星と水星は太陽からすごく近いので、
はい、
2月は日が出る直前に顔を出して、それを追っかけるようにお日様が出てくるというふうになっています。
はい、はい、金星は明けの明星ですね。
そうですね。で水星も夜明け前に出てきます。
はい、
ということで、木星が出て火星が出て土星が出て、木星が沈む前に金星も水星も出て、お日様が出てくるんで、
朝が結構賑やかな感じですね。全部が勢ぞろい。
そうです。夜明け前には、
うん、
太陽から近い順、東から行くと、水星、金星、土星、火星、木星というのが見えます。
なんかよく聞いたことあるような順番で、どんどんって感じですね。
月も、2月の上旬、さっき新月が2月の8日って話をしたんですけれども、
はい、
2月の8日になるまでは月も朝方見えますので、
うん、
2月頭から、7日ぐらいまでは、月、水、金、土、火、木というのが、日の出前に、みんな見えるという珍しい時期になります。
月、火、水、木、金、土、
そう、全部見える。
お、すごい、すごいですね、はい、日、その後太陽昇ってくるから、すごい。
ということで、
はい、
月はだんだんね、毎日遅くなってくるので、さっき言った、はい、木星、火星、土星、金星、水星っていう順番に月が近くを通っていくんですけれども、
うん、
2月2日には火星の近く、
うん、
2月4日には土星の近く、
うん、
2月6日7日には、水星、金星の近くに、月が見えますので、
はい、
ぜひ、朝方ね、目が覚めて外に出る元気と、気合があったら見てみてください。
はい、
月からね、惑星を探すのもできるかもしれません。
うん、
あと双眼鏡を持っていると、
うん、
1月の天文現象の時にもお話をしたんですけれども、金星がまん丸じゃなくて満ち欠けがあるので欠けてる感じとかですね、
うん、
そんなの見えるんじゃないかと思うので、
はい、
双眼鏡で月と惑星の両方をいっぺんに見るみたいなのも面白いかもしれません。
はい、
でこんな中、2月の7日が、水星の西方最大理角といって、太陽から、朝方は上側ね、
うん、
に一番離れた、 ところになるので、まあ、彗星的には見頃です。
まあ、ただ朝方なんでね、なかなか見づらいですね、
う
ん、
なので、ぜひ見に行けるっていう時には彗星がどの辺にあるかを、確かめて、うまく探して見てみてください。
はい、
はい、この辺が惑星の話ですね、
うん、
はい、でその他、惑星と、月以外の天文現象ですけれども、
はい、
今ですねカタリナ彗星というのが見えています。
カタリナ彗星、ほうき星ですね、
はい、そうです、ほうき星の方の彗星ね、
はい、
これはね、北の空に見えているので、
うん、
夜中中見えるんじゃないかな。
おお、
まあまあ北極星の近くをじりじり毎日少しずつ動いてるんですけれども、うん、
はい、
ね、明るさが6等星ぐらいまで明るくなってるんで、ただね目で見るにはちょっと辛い、
ちょっとしんどいですね。でも、うん、6等星って、まあ、今都心ではまず無理ですけど、昔は、肉眼で見れる際あの明るさのギリギリっていうところだったんですよね、うん、6って確か。だから山の方とかちょっとその、はい、いわゆる光が来ないような場所だったら見える可能性、目が良ければ見える可能性もあるし、少なくとも双眼鏡とかを使えば見やすいってことですよね。
なんですけど、ほうき星の方の彗星の六等星はちょっとね目で見るには辛いかなと思うので、大型の双眼鏡、そうそうそう、大型の双眼鏡とか天体望遠鏡を使って見るのがいいかなと思います。
はい、
はい、もうね去年の年末ぐらいから見えてるので、
うん、
あの星系の本とかサイトにはカタリナ彗星の写真とかがいくつか載っているので、見てみるとこんな感じで、その空が暗くてね感度が高いカメラとかでどうこんな感じに映るよっていうのが分かるんじゃないかと思います。
はい、
はい、あと冬の、天文現象では、恒例になったカノープスっていう赤い一等星がありまして、
はい、
これがね冬の名物なんですが、
冬の名物、
うん、というのも冬、うん、オリオン座と双子座の間ぐらいというか、なんていうのかな、はい、南のすごく低い位置に見えます、うん、っていうかね、東京ぐらいの緯度だと、
うん、
水平線すれすれ、
あ、じゃあ例えば建物があったら見えないってことですか？
建物があったら見えません。福島県ぐらいまで行くと、うん、もう水平線の下になっちゃう。
あら、
逆に、
あら、うん、
もっと南の地域だともう少し上の方に見えるんで、
うん、
東北地方の方はほぼ無理で、関東地方の方は南側がとても開けてるところじゃなくて見えなくて、
うん、
でそれよりも南の方は気をつけて南側が開けているところだったら見えるんじゃないかっていう星が、カノープスです。
はい、
前天で2番目に明るい、まあ、一等星なんですけれども、
うん、ほうほう、
これも、冬の名物になっていますので、何時頃っていうよりは、オリオン座が南中した少し後ぐら
い
に南の空の一番低いところに、見えている赤い星がカノープスです。
はい、前天で一番明るい星はシリウスでしたっけ、大犬座の、
はいはい、
でその次に明るいのが赤い一等星カノープス。
そうですね。
はい、
なので
ただ結構じゃあ見るのには日本の中だとしても条件がいろいろ厳しいわけですね。
そうですね、シリウスが南中するよりもちょっと前に南中というかですね、うん、一番、高くなるというか、顔を出す高さが高くなるんですけど、
うん、
なかなか難しい、
はい、
2月の、1日ぐらいだと、9時過ぎ、
うん、
で、2月の中旬になると8時半ぐらい、2月の下旬になると8時ぐらいが、南中するというか一番見える時間帯になります。
まあそのくらいには一応夜とし、もう空としてはだいぶ暗いので条件さえ良ければっていう感じですね。
はい、あと一つおすすめなのは、
はい、
プレアデス星団になります。
うん、
これはね大牛座にあるんですけど、
はい、
皆さんオリオン座はわかるんじゃないかと思うんでね。
オリオン座はそうですね、有名な三つ星ですよね、うん、
そこから、南にオリオン座があるときにはちょっと西側に、向いたところに、 よくよく見るとちっちゃい星がプチプチプチってまとまっているっていうのが肉眼でもわかるようなところがあって、これがプレアデス星団。
お、
うん、日本語で言うとスバル星ですね。
はい。
大牛座なので、明るい星だとアルデバランっていうのが明るい星で、オリオン座があって、その横にアルデバランがあって、そのちょっとだけ先にあります。こちらね、あんま大きくなくていいので、
はい、
光景もちっちゃくていいんで、双眼鏡で見ると、
うん、
星がたくさん集まってるのが、プチプチプチプチっていうのが、それぞれ見えてとても綺麗です。
はい。これ、日本ではスバル星っていうってことは、これを全部まとめて一つの星っていう風に言ってたんですか？
まあ、スバル星とか、まあ、スバルと言ってまとまりでスバルですね。
うん。
うん、なので、あの自動車のメーカー、
はい、
富士重工っていうのがあるんですけど、うん、
はい、
あそこのスバルっていうのは、まあ、車のブランドですが、
はい、
それのロゴマークが、6連星って言って、あの、
うん、
星が6個プチプチプチってか、あのなっているのがモチーフになっているマークなのね。
はい。
それはこのスバル星の、星の並びから来てるんですけど。
お、そんなところでつながりが。
そうなんです。
うん。
で、これ冬、結構長い時間とかよく見えますし、うん、目で見ても、星がまとまってるのが見えるし、双眼鏡とかちょっとした倍率の望遠鏡で見ると、うん、その一個一個のものがね、それぞれ見えたりするので、うん、いいんじゃないかと思いますし、あと、さっき言った木星が、はい、夜中中見えているので、
はい、
ぜひね、木星の衛星、
うん、
ガリレオ衛星は小口径の天体望遠鏡でも見えますし、ちょっと大きい双眼鏡であれば、あのね、なんて言ったらいいんだろうな、望遠鏡で見て、なんか、つぶつぶした、すごいちっちゃい、明かりっていうのが見えるのが、うん、木星の衛星、ガリレオ衛星っていうやつなので、
はい。
確かめると面白いんじゃないかな、なって思っています。
はい。
はい。ということで、2月の天文現象の方をご紹介しました。
はい。
はい。で、お知らせというわけじゃないんですけれども、
うん、
ちょっと2月に海外出張の可能性が出てきまして、
お、
で短めだったらお休みないかもしれないんですけど、ちょっと今日程調整中で、うん、もしかしたら、2月の後半か3月の頭に、番組の方お休みの週があるかもしれません。
はい、はい、去年も確かそういうお話があって、去年は出張中に撮ったなんかちっちゃな番組、吉田さん一人が撮った一人で撮ったやつ流しました ね、
上海からお伝えしてますって話でしたっけ。
その、まあ、実際には帰ってきてからの配信だったけど、
うん、
なんかその現地で撮った音声を流してくれたような気がします。
そう、去年2月はね、確かメルボルンで南十字星見ましたって話があったから
。お、
はい、
私もちょっと今年は、ニュージーランドちょっと行ってくるので、南十字星見れるかもしれない。
ぜひ見てみてください。あと、うん、南十字星だけじゃなくて、とりあえず、はい、南半球に行けばカノープスはバッチリ見えるので。
お、でもだいぶだからギリギリでもないところに見えるわけですよね。
そうです、あの頭上に見えます。
お、なんか
逆に北の空に逆さまなオリオン座が見えるので、
うん、ちょっと勉強していかないとなんか分かんなくなっちゃいそうですよね。
できれば日本の星空が見える、星空アプリみたいなもので、うん、南半球にいたらどう見えるかをシミュレーションして、あ、こういう風に見えるんだっていうのが分かってから行くと、より分かりやすいんじゃないかなって思います。
はい、
はい、あとね、この番組海外で聞いていらっしゃる方もね、
うん、
メールももらっているし、
はい、
こんな方々はまた違った星空が見えてるんじゃないかななんて思っています。
そうですね、国場所によって全然見え方変わってくるのも、なかなか、海外でそういうのそういう形で見たことがなかったんで、
うん、
今回ちょっと体験してきます。そうですね、する予定です。はい、
はい、ということで、2月の天文現象でした。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメールお便りを募集しております。メールでお送りいただく場合には理科アットマーク 0438.jpRIKA アットマーク数字で 0438.jp までお願いします。また、そんない .com、そんないプロジェクトのウェブサイトから、そんない理科の時間を選んでいただいて、各番組の右側にあるフォームから理科の時間宛てのメッセージを書いていただくこともできます。あとね、そんない の、ホームページは、ちょっと番組編成が変わったので、リニューアルをしまして、そちらから、我々が配信している番組すべてが聞いていただけます。また、Twitter、YouTube での情報発信もしているので、YouTube からは、番組が、そして Twitter からは配信情報などが、配信情報などを見ていただけます。そちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。でですね、今回お詫びが一つだけありまして、
はい、
風がちょっと病み上がりで鼻声でですね、お聞き苦しい点もあったかと思いますが、
今日はセクシーな声でしたね。
セクシーというよりはただの鼻声ですが次回までにはスッキリさせたいと思います。
はい、
はい、というわけで、そんな理科の時間 B 第150回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。